今日も
構造防災イメージ財政人材大物資
どうした、
についてお話をしたいと思います。
まずあの奇妙無料十妙ない南無風化思議以降、ね、これとの関係ですよね。奇妙無料十妙ない南無風化思議光の身になるっていうのが阿弥陀仏に救われるっていうことなんですね。だここが奇妙の身になるっていうことです。ね、南無の身になるっていうことです。いや、違います。はいはいはい。渡り切ったわけではない。
ああ、そうなんだ。
阿弥陀仏に救われた時ですね。ね。阿弥陀仏に救われた時が、これが奇妙無量十妙来南無風化思議光ってね、ね、他力の信心をいただいたとき、それが奇妙無量十妙来の身になったときですね。ね、南無風化思議光の身になったとき。これはまあどういう意味になったかっていうのはもう説明は大丈夫ですよ。もう大丈夫ですよね。あれこれについてはかなりこう詳しく話をしたと思ったんですけど、まず奇妙無量十妙来ね、これは阿弥陀仏には2つのお徳があるんです、ね、阿弥陀仏にはですね2つの、1つは無量寿というお徳、ね、無量寿、ね、そして不可思議光というお徳があるんです。阿弥陀仏の阿弥陀、ね、阿弥陀っていうのは無量という意味なんですよ、ね、だから無量の命を持たれた仏様ということで阿弥陀仏と、ね、という意味と無量の光を持たれた仏様ということで不可思議光っていうふうに言われるわけです。ね。だから、アーミーダってね、サンスクリット語で無量って言うんです。で、この無量寿のことを、サンスクリット語で、アーミーダユースって言うんですね。で、不可思議光のことを、無量光のことね、阿弥陀バハっていうふうに言うんですよ。ね。だから、阿弥陀仏というふうに言うんです。わかりました？阿弥陀仏というふうに言われるんです。アミダユスとアミダバハってい ということで、無量寿と無量子、ね、でこのことは阿弥陀経の中に教えられているんですね。阿弥陀経の中にですね、175ページ。左から1、2、3、4行目にですね、シャリホツ、何時が心においていかん。かの仏を何が言えぞ阿弥陀と合する。ね、なぜかの仏様のことをですね、極楽にいる仏様のことを阿弥陀仏というふうに言うんですかと、ね、その理由についてシャリホツ、かの仏の光明は無量にして、ね、無量の光明を持たれた仏様だと、ね、十方の国を照らすに照下するところなし、ね、照下っていうのは影ができないね、影ができないってことは、一つには大宇宙すべての人に阿弥陀仏のお力が届いているという意味で照下、ね、そしてどんなにその光をごまかそうとして煩悩を起こしてもですね、煩悩を起こしてもその煩悩を貫いてその先を明るくしてしまうという意味で照下っていうふうに、
はい、明るくしてしまう。
そう、ね、ちょうど雲がですね、雲が太陽を隠したとしてもね、その太陽は雲を貫いてその先を明るくする。ね、明るくするってことそうすると、その太陽の光によって影が映る。この影を仏教では実相っていうふうに言うんです。ね、実相っていうふうに言います。太陽の光が雲を貫いて、その先を明るくする。ね、この実相を見せる力が不可思議光っていうふうに言うんです、ね、実相を見せる力が不可思議光、ね、実相っていうのは何ですかって言ったら、この世のありのままの姿、もう一つは自分の心の世界です。いわゆる由意識の世界ですね。
ママ
ね、由意識の世界を明らかにする力が、これが阿弥陀仏のお力なんです。わかりますか？難しい。由意識の世界、有意識の世界っていうのは、私の荒屋敷の中に何が収まっているかってことです、ね、私たちは心でこういろんなことを思うと、そうするとその心で思ったことが心の蔵である荒屋敷の中に収まる。荒屋敷の中に心で思ったことが次から次へと収まっていく。そうすると荒屋敷の中にはたくさんの業種字がこう溜まっているわけです。この業種字にどんなものが、ね、溜まっているのかということが、いわゆる自分の心を通して由意識の世界で見えているんです。だから私の目に映っている世界は間違いなく自分がかつて思っていたことなんですよ。自分の思いね、自分の思っていたことが 間違いなく思っていたことが、ね、荒屋敷の中に収まって見えてるんです。ね。
因果の道理だから、かつて思っていたことは、
そうそうそう。
見えてた状態が、
そうそうそう。そこでポイントなのは、見えてる。例えばね、私の心の中で見えたものは、私に映るんじゃないんです。ね、例えばこう、道見さんを見たら、道見さんに映るんです。例えばね、僕がもしかしてね、いやお前本当にね、ちゃんと仕事しないとダメじゃないかとこう怒ったとします。そうすると、怒ってる相手は、道見さんじゃないんです。そう、自分なんです。これが有意識の世界なんです。わかりました？例えばある人がね、年始に来て、ちゃんと働かなくちゃダメじゃないかってガンガン責めたとすると、ね、そうするとこの責めたのは誰を責めているのかっていうと、自分を責めてるんです。
言った人が自分を責めて
る。ちゃんと働かなくちゃいけないっていうのは、ちゃんと働かなくちゃいけないとその人が思ってるんです。そんな現場化してるんじゃなくて、ちゃんと働かなくちゃいけないじゃないか。これが本音なんです。わかりますかね。だから相手を通して見えているものが自分だけど、私たちはそれが煩悩に隠れていて自分だと思ってない。このね、道見さんのことだと思っていろいろ責めてるんです。
自分の荒屋敷に対して言ってるみたいな。
自分の荒屋敷に対して言ってるんじゃなくて、自分の荒屋敷によって映し出された鏡に対してね。昔こんな話があったじゃないですか。こうワンちゃんがね、肉をこう頬張ってね、こうやって加えてるわけですよ。ワンね、肉を加えていてね、でこれは俺の肉だって思ってこうやってね、橋を渡ったらね、その橋の下にね、ワンちゃんがいるんですよ。そのワンちゃんがね、肉を加えているんです。ね、俺のしかもね、相手の肉の方が大きく見える。それでね、ワンってその俺の肉をお前の肉返せっていう風にね、貸せっていう風に言って、ワンって言ったらこの肉が落ちた。でその映っていたワンちゃんの肉もなくなったんです。これと同じように、私たちが見えている世界っていうのは、そのね、湖に、いや水に映った自分の姿のようなものなんです、ね、それは間違いなくかつての自分の姿、そこがポイントなんですよ。過去自分がどんな種をまいてきたかということが今相手に移るんです。これが有意識。今まで例えば人をバカにしてきたならば、相手からバカにされているように移るんです。相手を責めてきた人は責められているように映るってことです。だから相手を見てるわけじゃないんです。例えばある人がね、ね、バカにしてきた、自分のことをね、悪口言ってきた、本当にあいつは悪い、こいつは悪いっていうふうに言ってきた。そしたら ね、私たちはどうしてもね、自分の悪口を言われると、ああ、私はそんな悪いことをしてないのになんで悪口を言うんだろうと腹が立つじゃないですか。でもそうじゃないんですよ。相手が悪口を言ったのは、ね、私を見て悪口を言ってるわけじゃないんです。ね、自分はなんで悪い人間だと言ってるのに過ぎないんです。
でも自分思ってないじゃないですか。
そう、だからそれは思ってないのは煩悩があるから。
隠してるから。
ね、なんで煩悩を起こすかっていうと、私たちは善人だとうぬぼれてるからなんですね。
あら、そうだね。
善人だと思っていたい、ね、悪人だと思いたくない、ね、ところがその阿弥陀仏の不可思議行によって映される自分の姿は悪人なんです。悪人っていうのは悪いことをするっていう風な意味ではなくて、例えば、ね、自分の純粋にやってきた姿なんです。例えば、バカにしてきた人は、バカにしている姿が映るだけなんです。ね。攻めてきた人は、攻めている自分の姿が映るだけなんです。嘘をついてきた人は、嘘をつく、ね、疲れるっていう、自分の姿が見えるだけなんです。
有意識っていうのは悪人の姿が見える。
はい。
あ、有意識っていう。
有意識に映し出された姿は自分の姿。でもそれは自分から見たら悪人としか見えない。うん、
としか見えない。
はい。
そうなんだよ。
はい。悪人っていうのはいわゆる犯罪を犯した人っていうことじゃなく悪い人。間違ったことをしてる人、こんなことをやっちゃダメっていうことをやっている人、それが悪人っていうことです。いいですか？純粋に自分のやってきたことが相手に移る。例えば悪口をずっと言ってきた人は、人から悪口を言われているんじゃないか、悪口を言われているんじゃないかっていうふうに感じるんです。そこで私は悪いことなんかしてませんよ、私が悪いわけじゃないですよ、あの人が悪いんです、こういうわけです。私が悪いわけじゃない、私が悪いわけじゃない、悪いのはあの人ですっていうふうに言うわけです。
あの人だって言ったのが自分
よ。そう、誰も自分を責めてませんよ、誰も自分を責めてないのに、ことさら私は悪くないっていうふうに言うわけ
です。有意識では相手に言ってるのが自分だ
から、ね、そうそうそう、執着って恐ろしいですね。執着ってどんな心か。執着ってこれをね、独占したいっていう心です。例えばこのペットボトルをね、に執着を起こす。そうするとペットボトルを独占したいと。そうすると周りにいる人たちはみんなこのペットボトルを奪っているように見えますね。狙ってるね、そしたら向井さんに取られないように尻をこい
そう、
いや、これを執着っていうんです。まあペットボトルを狙ってる人はいないけど、例えば子供、お母さんから見ればね、子供っていうのは執着の対象。そうすると子供、子供、子供が大事って思えば思うほど、子供に近づいてくる人はもうね、変な虫がつかんで、シュシュシュシュシュ。こういうふうにある。でも、それは自分に跳ね返ります。何かに執着している人は、間違いなくですね、言えることは、人からですね、自分はのけものにされているように映るんです。だから執着っていうのは何かに執着して人が近づいてきたら全部それを跳ねのけていく心なんです。ね、このペットボトル取らないでって言ってこうやってこう、例えば向井さんが取ってくるように感じてるならね、向井さんを無意識のうちにこう仲間外れにしていく心が執着なんです。 でもそうやって仲間外れにしたものは自分に跳ね返ってくるんです。ね、蒔いた種は必ず生える。そうするとみんなが私をのけものにしているんじゃないかと感じるんです。ね、誰ものけものにしてる人なんていなくてもそういうふうに見えるってことです。はい、何かにこう執着ね、何かに執着するっていうのは恐ろしい心なんですよ、ね、何かに執着すると必ずその執着しているものを人が奪ってくるんじゃないかって思うんです、ね、思うからどうするか、思うから人をこう近づいてこないように跳ねのけるわけ、こう。これ取らないで、これを奪わないでってことで、こうやってね、人を跳ねのけていくわけ。で、何とかしてこの執着しているものを人に奪われないようにする。ね。そうすると、それはそのまま跳ね返る。跳ね返るってことはどういうことかっていうと、ね。相手が何か執着している心を起こした瞬間に私は跳ねのけられるように感じる。
跳ねのけてきたように跳ねのけられる。
そうそうそうそう。
その執着が弱いと跳ねのけも弱い。
そうそうそうそう。だ執着が強いと跳ねのけられてるような感じがするから、やっぱりそのね、孤立しないように挨拶に回らないとやっぱいけませんよね。いや、みんなからやっぱりそんなね、つまはじきにされないように、いや最近ちょっと仕事するようになりましたからよろしくお願いいたします、あ、よろしく、あ、よろしくお願いいたしますって。それは執着ね、執着の心が生み出してるわけ。わかりますかね？執着、何かに執着すると、ね、そう、たわいもないことでいいですよ。ね、例えば、歯磨き粉を3つ買ってきてしまった。ね、とりあえず1個しか使わない。で、生理の話をした。2個いらない。捨てるのはもったいない。これを執着って言います。
捨てられない。
捨てられない。
堂々と捨てれば執着。
それは捨てることによって執着が消えるんです。
いずれ使うからもうダメだ。
いずれ使うからってね。それあるあるある。でもね、もうこのね、いずれ使うってね、恐ろしいことにね、使う前にまた新しいもの買ってくるじゃん。
あるのに。
あるのにね。
それ忘れてしまうから買ってくるの。
例えば歯磨き粉3つ買ってきて、まあ、歯磨き粉だったらね、1つ使い終わりました。でも使い終わるのに大体半年ぐらいかかるんですよ。ね。ところがさ、新しい新製品ですよって言うと、またついつい買ってくるじゃないですか。新しいの。じゃあもう使わないんですよ。
買わないでしょ。あるんだから。
向井さん、サランラップいっぱい買ってきたじゃないですか。
また古いこと言う。まだ未だにあるわ。だから買わないもん。
だからやっぱり。
それは買わないもんじゃなくて、生理の話をしたから買わなくなっただけだ。
そうそうそうそう。安いって言ったら買って。
ね、あとポイントが100円買えばつきますよ、サランラップどうですか。
まだまだね、まだまだあるの。
もうね、こうなんていうんですかね、そのチラシを見てね、サランラップ98円とか、おお安い安いって家にあるのってたくさんあるのに、安い安い買ってくる。たくさんあってもね、大いに越したことはないですよね。また次買いに行く手間を考えたら。でもね、買うのは一瞬だけど、使うのはね、すごい時間かかるんですよ。ね、歯磨き粉一ついただきましたと、使い終わるのにどれだけかかりますか？
一つ近くともかからんけど、かか
歯磨き粉なんて僕使ったら半年ぐらい使いますよ。
そうだね。そんな大きいのか。
すごい大きいですから
。それだ
ものすごい長く使うんです
。そんな大きいのか。
毎日使ってもそんなにね、もう全然なくなりませんって。ね。そんなの2つも3つもね、いや、いつか使うから。使いません。あとね、靴下。3足1000円。どうですか ?1足400円。3足1000円。どっちを買います？
3足で1200円だから1000円になるから買ったら得だと思って買う。
1足400円と。いや、1足580円。3足1000円。
1500。1600、1680円出す思いしたら1000円で買えた方が安い。
安いでしょ？安いでしょ？
物は同じかどうかは分かんない。
いや、物は絶対ね、1足580円の方がいい。
いいよね。
いい。で、3足、どうですか？どっち買います？3足。
今までは3足1000円。
3足1000円のね。3足1000円の買います。そうそう、家の中になぜか靴下が溢れません？ね、溢れるんです。あれな、あれおかしいな。ね、家にあるのに買ってくるんです。だいたいね、靴下買うときって決まってる。穴が開いたとき。ね、しかも一つ穴が開いたときに買いに行く。で、かね、一つ穴が開いたのに、お店に行くときは三足千円を買う。
一足でいいのに。
そうそう。これね、まだ自分のものを買うときはね、穴が開いたときに買う。だけど、例えば旦那さんのものを買うときはね、ついついさ、あ、そうだそうだ、あ、靴下も買ってあげなくちゃとかね、家にあるかどうかも確認せずに買ってくれる。私の知り合いの人はですよ、ね、その息子さんのためにですね、あ、その知り合いの人は息子さんなんですけどね、お母さんがね、その息子さんのためにね、そのワイシャツをですね、買うんですよ。2、3着。しかもね、春になったら春で2、3着。夏になったら夏で2、3着。秋になったら秋で2、3着。そんな春だけで悪くなりませんって。で、家の中に入るとね、ワイシャツが山ほどあるんですよ。まあ、使ったことのない。で、その横にね、ワイシャツ、使ったワイシャツがあるんです。なんでこうなるか、買ってあげたいんです。人はお金を使いたいんです。ね、靴下があってもまた靴下が買いたいんです。お金を使わずに取っておくことなんてできない。だから3足1000円の靴下は結局1足1000円の靴下だと思って買った方がいいんです。また買いに来るから、同じ感覚で3足使い切る前に買ってくるから。
お金使いたいという思いは何で、
お金使いたいという思いは無力感です。何か自分の気持ちを我慢するたびごとに人間はお金を使いたくなくね、使いたくなるんです。例えばほら見てるよ見てる、ね、その気持ちをこうダメとか言って抑える。そうすると人間の中に無力感っていうのが起きるんです。この無力感っていうのは自分が、あ、人からですね、ダメだと言われて我慢した時も無力感が起きるけど、自分の感情を理性でこんな心を起こしちゃいけないってね、思って我慢した時も無力感が起きるんです。
それの裏返しで買い物をしてしまう。
そして無力感を感じると、その、そう、その無力感を消したいから力を使いたいんです。お金っていうのはね、やっぱり力なんですよ。その力を見せつけるチャンスなんです。だから、 その人間っていうのはね、知らず知らずのうちに我慢することが多いんですよ。その我慢したものはその分だけ何か力を使うことによって解消せずには折れなくな
る。お金使っても何の解決にもなってないですよね。
お金使っても何の解決もにはならないけど、その時ストレス発散なんです。ね、なんですかね、その食いしん坊の何ですかね、ほら太ってる人がいるじゃないですか。何でしたっけ、まあ、石塚さんがね、こうね、美味しかったー、まゆーって言ってるような感じでお金を使う。まゆーって感じでね、お金を使うわけです。で、その時は一応ね、無力感が消えたように感じです。でもまた同じような縁が来ると、また無力感が起きるんですけど。だけど、お金を使うことによって、いわゆる心を落ち着けるんです。だから、私たちは、もう定期的にお金を使わずには折れないんです。
それでバランス取ってることもある。
そう、バランスを取ってるんです。だから必要だからお金を 使ってるんじゃないんです。お金を使いたいからお金を使ってるんです。特にその力を感じるときは、人のものを買うときがすごく感じるんですね。お母さんのね、いわゆる子供の用品を買うときが一番お金を使うんですよ。ついつい買いたくないですか？あ、これも、これも、これも必要だから。大変なことですよ。必要だから全部買っちゃうとね、その後全部無駄遣いをしてしまうんです。だからお金っていうのはもう使わずには折れないので、使わないでね、我慢しておくことはできません。だから靴下が一足なくなった時は、靴下を一足買ったらいいんです。3足1000円の靴下があったとしても、一足だけ買うんです。でもこの時2足買ってしまえば得じゃないかと。いや、そんなことない。また3足1000円の靴下を買うんです。靴下があっても。
1足600円のでもいいですか？
1足600円でもいいですよ。そう、3足1000円よりも1足600円の方が実は安いんです。だってまだ買いに行くとき3足1000円買っちゃうから。
ああ、そうだ、400円。
はいはい、また3足1000円買っちゃうんです。そして家の中には靴下が溢れるんです。で、靴下があるのにまた靴下を買ってくるんです。なぜかって言ったら、無力感を消すために。まだ自分のものを買ってるときは買わないかもしれない。でも子供のものを買うときは容赦なく買ってきます。必要だからね、特に子供ってすぐ成長しますよね。だから、あ、大きくなった時のためにってね、買っちゃうでしょ。大きくなった時のためにって。ところがね、大きくなった時のために買った時に、また大きくなったらまた買いたくなるんですよ。
ちょっといっぱい溜まるよね。
それは子供を見てないことになるんですよね。
そう、いや、子供を見てないんじゃなくて、自分というものを知ってないんです。自分は必要だから買ってるんじゃない。買い物が楽しいから買ってるんです。だから未来の時のために物を買ってしまうと、未来の楽しみを奪ってるんですね。
必要な時に、
うん、
そうです。だけで十分ってことですか。そう、必要な時に必要なものを買う。ね、それがやっぱり一番そのチャンスをね、お金を無駄に使わないために必要なんですよ。ね、どうせ使うんです、私たち。ね、3足1000円を買うより、1足600円の靴下を買った方が得なんです。
管理もできるし。
そう。ところが私たちは3足1000円の靴下を買うんです。そしてまだ3足使い終わってないうちにまた3足1000円の靴下を買うんです。そう、ま
あ、そういう癖っていうかそういう買い方をしてると結局それが続くんです。
そう、続くんです。そう、これがデパートの作戦なんです。1足600円より3足1000円の方が得のような感じがしてね、買ってしまうんです。でも3足1000円が得なのはね、小学校中学校に上がった子供の靴下を買う時ぐらいです、ね、もう山のようになくなるから。だけど大人になっても3足1000円の靴下を買い続けるとその靴下がなくなる前に次の靴下、ね、靴下がなくなる前に次の靴下、靴下がなくなる前に次の靴下、これは同じことですよ。例えばゲームを買いました。そのゲームをやり終わる前に次のゲーム、ね、ゲームが終わり、終わる前に次のゲーム。本もそう、本を買いました。その本を読む前に次の本。服って最大でいいですよね。この服を買いました、ね。この服を着る前に次の服を買いたくなる
んです。せめて着てからならまだまだしも、ね。
そうそうそう。次の服が買いたくなる。なぜか、なぜならばお金を使いたいからなんです。納得しました。
ケチでお金使いたくない
。ケチでお金がね、その使いたくない人はね、お金が今度はある程度ある一定以上貯まると今度は使えなくなる。なぜかというと、そのまとまったお金っていうのはそれ自体が価値があるから、だからそこに群がるわけ人が。例えば1億円持ってると、そうそう、1億円持っている人っていうことでね、うわあの人1億円、お父さん1億円持ってるんだ、ちょっと遺産相続のためにってことで人が集まってくるじゃないですか。だからまとまったお金を持つともうそれを使いたくなくなる。なぜならそれ自体が力だから。でもお金を持ってない時はお金を使いたくなるんです。お金持ちほどお金は使わずに貧乏人ほどお金を使うんです。
そう、確かに。
金を使わないから頭を使うの分かってるわ。
分かりました。で、その使ってない靴下を捨てられない心が執着なん
です。新しいやつを？
はい。
新しいの。
だって新しいから、だってね、その新しい、例えば3足1000円の靴下を買って、3足使い終わる前に次の靴下を買ってしまったら、間違いなく靴下が溜まっていくんです。その使ってない靴下を捨てることができるかできないかなんです。
まあ難しい問題だね。
ちょっと古いのをこう早めに捨てて、どんどんどんどんこう回転よくして、こう一応予備は持たない。
いやいやいや、だからそのね、そのね
そういうことをするとどうなるかというと、また3足1000円の靴下を買ってくるんです。
処分した痛みが、
あ、やっぱりこのやり方が正しかったのねってなって、また3足1000円の靴下を買ってくるんです。
また回転が早くした
で、3足1000円の靴下を買ってくるだけじゃないんです。一時が万事なんです、ね、あ、まとめ買いが得だと思って、ね、食材もまとめ買いするようになるし、日用品もまとめ買いするようになるし、何をするにもまとめ買いするようになるんです。でポイントは、そうやって使ってない靴下を捨てることができずに放置していることなんです。これを執着っていうふうに言います。今度は別にその靴下を誰かがね、取ろうと思ってるわけじゃないので、ね、安心して放置してる。そうすると放置するとどうなるかというと、また放置されているような感じになる。みんな私をのけものにして楽しそうに遊んでいるなぁと有意識に跳ね返るわけ。みんなの笑い声が聞こえるとね。僕がこんなに寂しい思いをしているのによく楽しそうに笑えるなね、僕ここに復帰したのにみんな僕の存在をちゃんと認識してるかなぁ。ちゃんと挨拶でもしておかないと自分の居場所がなくなっちゃうのかなぁ。
不安ですね。
はい。なんで執着です。執着は使ってないものに起こす、ね、多めに買ってきちゃったんですよ。
それを整理していけば、
あ、そうそうそう、あ、そうそうそうそうそう、捨てるってことはどういうことかね。捨てるっていうのはね、これは私ではありませんって捨てるんです、ね、整理ってどういうことかというと、整理できないというのはそれとね、いわゆるこのものと自分が重ね合わされちゃうわけで、使ってないものを捨てると、私もそうだ、みんなから必要とされてないから捨てられてしまうんじゃないかと思って捨てれない。ところが実際捨てるとどうなるかっていうと、捨てると、あ、そうだ、私はこういう人間じゃないと思って捨てるんです。そうだ、私はね、こんな風にここに存在しても必要とされない人間じゃないから捨てるんです。
それができないっていうことは、その姿を肯定、自分では肯定してることになる。
そうそうそうそうそうね。ああ、そうだよね。使わないこの物たちかわいそう。捨てられたらかわいそう。そうだよね。僕もそういう人間だから。ね。みんな捨てるかもしれないけど、僕だけは大事に取っておくよっていう。でもこれを気持ちよく捨てるんです。気持ちよく捨てるんです。捨てるとどうなるかというと、ああ、僕は捨てられるんだってことじゃなくてですね、あ、僕はこんな、ね、存在していても必要とされない人間じゃないんだと思って捨てていけるわけ。
そうか、強いですよね、そうか。
うん。
それをやることもまた心を強くする。
そうです、そう、そうだ、僕はやっぱりちゃんとね、役に立つ人間になるんだ。ここに存在しても役にね立たずに、ただ生きてるだけの存在にはならないんだ。そうやって物を捨てることができれば、もう引きこもりなんてできない。 だって俺は私は引きこもりじゃないか。この物は引きこもってるけど。ね。だけど僕は引きこもるような人間じゃないから捨てる。こういうことです。例えば忙しくなりそうだ。ゲームはまだ途中だ。でもゲームを全部売る。ね、そうすると一つの決心によって自分は変わるわけ、ね、そういうふうにやった行いは荒屋敷の中にたまって自分の見えている世界が変わる。なんかみんな僕のことどう見てるのかな、どう見てるのかなっていうふうな世界が変わるんです。そんなことよりも今自分の身近な人が声をかけてくれる。そんな赤の他人とか外の人たちに振り回されるんじゃなく、自分の家族からまず声をかけられ見てもらうことが大事じゃないかと。こんなあるんです。使いますけどね。まあ使わないものね。使わないものっていうのはまとめて買った方が得だというね。まあそう迷い。そうじゃない。必要な時に必要な分だけ買うんです。どうせお金を使うんです。ね。よっぽど仏教を理解して無力感を起きないような生活をしているなら別ですけど。ね。間違いなく皆さんはお金を使いたくなるという衝動が起きます。その時は気持ちよくお金を使う。気持ちよくお金を使うために、ね、買いたいものは取っておくんです。いいですか。無駄遣いをする人ほど必要なものを全部今すぐ揃えようと思うんです。でも全部揃えちゃったらその後買い物したくなったら何買うんですか。
そう言われます。
そうでしょ。いいですか。買い物の衝動ってのは定期、ね、定期的に来るでしょ。来ますよね、
はい、
そうそう、これは人生の楽しみです。これがなくなったらまた一つ人生楽しいことが減りますね。やっぱり仏になるってことは楽しみが一つ一つ減っていくってことですよ。人生の楽しみ、テレビを見るのも楽しくなくなる、映画を見るのも楽しくなくなる、音楽を聴くのも楽しくなくなる、ね、本を読むのも楽しくなくなる、ね、だから暇だから、暇だから相手のために時間を割いてあげようってなるんですよ。
余裕だね。
ね、子育てしようと思ったら自分がさ趣味に走っていたら子育てなんてできないじゃないですか。子供のために時間を割こうって思ったらね、自分がね、いやそうだ、先週の土曜日は世にも奇妙な物語がやっていたな。ね、あれ録画しといたな。ね、あれを見なくちゃって思ってね、執着して見ていたら子供がね、こうまんまって、ああ、ちょっと今いいかな。ね、何かに没頭してしまったらその時に子供の存在を忘れてしまう。ところが仏教を聞いていくとありがたいことに。楽しみが一つ一つ消えていきます。幸せですね。ね。今まで楽しいと思っていたことね。ここにも書いてありますね、この信心の働きね。これ今日のすっかりなんか話が全然どっか行っちゃったんですけど 法蔵菩薩ね、これ信心、信心とはどんな働きなのかと、ね、どんな働きなのかと言いますと、このね、奇妙無量十妙来南無風化思議以降の世界に連れて行く、そういう働きと。その信心というのは、どういうことを知らせていくか。これ19ページ。右から1、2、3、4、5行目ですね。5行目じゃない。6行目ですね。1、2、3、4、5、6行目。核のごときの遠行、共に等しきものなし。日月、マニュシュ公の遠行も、皆ことごとく音平して、なうし樹木のごとし。ね。この日月っていうのは、今まで太陽のように自分の中で輝いていたものもってことです。月のように光り輝いていたものも。ね。マニュシュ公っていうのは宝石の輝きさえも。ね。仏教を聞いていくと、だんだん、音平、光を失って、炭のように変わってしまう。今まではこの農家農家農地農地、これが大事なんだと思っていた。でも仏教を聞いていくと、人間必ず死んでいくんだなと分かってくるんです。
本当にね、少しずつ分かってきた。
そう、しかもね、仏教を聞いていくと、その死がね、そんなに遠くはないんだなと分かってるんです。仏教を聞く前はね、すごい遠い先のように思ってるわけですよ。まだまだ生きてる、まだまだ生きてるって思ってるのがね、だんだん仏教を聞いてるとね、その子供さんがね、あとちょっとで大人になるように感じるんです。子供を育てながらね、あ、でも大きくなったら私の元から離れていくんだなとね。えお母さん、僕の彼女だよ。僕の彼氏だよ。連れてくる時が来るんだな。違うんです。私の彼氏です。私の彼氏ですよ。と。ね。連れてくる時が。ね。ちょっと危ないですね。危ない関係です。フランスでしかまだ許されてませんからね。そういえば、そういえばね、新婚さんいらっしゃいでね、僕もびっくりしましたよ。フランスのね、話の時にね、両方とも男性格好出てきた。そうね。桂文氏がね、すいません、こちらが奥様ということで、よろしいんでしょうか。びっくりしました。まあそういう話じゃなくて、そういう話じゃなくて、私の彼氏だよというふうに言ってくる時が来るんだな。今はね、子供のためにこの服子供に合うかな、ね、この服を、ね、着せたいなってこう思ってるじゃないですか。ね、ところが彼女ができるとね、ね、せっかくお母さんがね、子供のためにこの服が似合うと思って買ってきてもね、お母さん僕この服着ないからね、彼女がもう顔をつけて服を着せていく、着せ替え人形のように彼女の色に染まっていく。ああ、そういう時があとちょっとで来るんだなぁ。ねえ、今だったら子供にこう、かわいいかわいいということを何でも聞いてくれる。ところが、ね、女の子っていうのはね、お母さんに反発する。文句言う。お母さん、ここが間違ってるよ。あそこ間違ってるよ。お母さん、ちょっと近づかないで。行ってくる。それなのに、それなのに、お母さんちょっと足が凝ったからマッサージして。私はどれか少なからず あとちょっとでやってくる。ね、それがこう遠い先のことじゃないんだな。こそね、自分がこうね、価値があるなと思っていたことも価値がなくなっていく。真実ですからね。真実が分かれば価値がなくなる。よく言われます。結婚は墓場、人生の墓場。そんなバカだってね。墓場じゃないです。大丈夫、安心してください。結婚は修行の場ですか。
なんか似たような。
修行の場ですから。ここで余力をしっかり残して家に帰ってこない。
楽しみですね、修行の場。
修行の場、そうですよ。もう本当に精神力が問われます。精神力が問われます。
常に試されて。
試される。そうそうそう。大木のようにね、試されますから
。時間がこもって。
倒れてはいけない。ね。倒れても倒れても起き上がり拳のように起きてこないといけない。
へこたれて
る。ね。大変だ。男は結婚すると丸くなると言われます。
丸くなるか。とんがってた人も、
とんがってた人も丸くない。やっていけなくなる。安らぎを求めて結婚してはなりません
。あ、時間がこ
う。ね、本当ですよ。その通りです。あ、幸せだな。ね、苦味薬堂を済ませていただいている。そう、ね、お父さんを見てください。家庭のことでどれだけ今悩んでるか。これはどうやってこのね、妻と子供と接したらいいだろうか。ね、いや今まで逃げてきたけど、これから頑張って頑張って人間関係を結ばなければ、
入れない。
みんな楽しそうに話をして入れないって。修行です。
仲間に入れてって言えばいいだけなんだけど。
そんな男のプライドが、ズタズタになる。まあね、そんなプライドと一緒にもうね、整理すればいいんですけど、こういうとこ。
執着してからね、なかなか、ね、捨てられ
る。仏教を聞いていくとですね、そうやって今まで価値があると思ってたプライドもね、子供のことも全部こう光を失う。そして時間ができる。時間ができるから子供のためにね、時間を割くことができる。そうでしょ。未来の子供の服を買うからお金がなくなる。今必要なものを買ってあげればいいだけだ。大きくなった時は、大きくなった時に買ってあげればいいんです。大きくなったらこんな服が似合うかな、あんな服が似合うかなって先に買っておくとね、今の目の前の子供を見なくなる。ね、今日という日は二度と来ない。ね、こんな風にかわいくね、こうやってこうやってこうやってやってるね、子供なんてね、もう二度と来ないですよ。もうあとちょっとすると生意気になりますから。僕なんて本当にもう口癖がね、パパキモい。キモいことなんか何もしてないのにキモいって。ねえ、ねえ、弟の方もなんかもうお姉ちゃんに連れてね、パパキモい
って。家族のために
。家族のためにこんなに頑張ったのにキモいって言われた。キモいという意味が分かってないのによく使 疲れるけど
本当だね。
まあ、これを楽しみにしないとね、大変になっても
しいだ
ろうね。そうそうそう、キモいというのは由意識でって感じで ね僕がキモいからキモいって言ってるんじゃなく、そうだ、この人の世界がキモいんだ。
あ、そうか、うん、その人が発した言葉が結局は自分の
由
意識で発した
そうそうそうそう。だから人の言葉はですよ、どういうふうに聞くかというと、あ、この人はこういうことを思ってるんだなということが分かるってことです、その人の言葉で。ね、人がね、誰かを責めていたとしたら、あ、この人はもう責められる世界の中に生きてるんだな、ね、人が誰かを悪口を言ってるとしたら、ああ、この人は悪口を言われている世界の中に生きてるんだな。たとえ私のことを悪口を言ったとしても、ね、私の何を見て悪口を言ってるかなんて分かってないんですよ。相手が見ている自分は、相手自身なんです。これが、有意識なんです。
人の噂話が好きな人っていうのは、自分が噂されてるような、
人の噂話が好きな人は自分に自信がない人なんです。自信がない、嫌なことや苦しいことがあると逃げてばかりいる人なんです。だから自分に自信がない、だから自分よりもバカな人を探すんです。自分よりもできない人を探すんです。
いない、そんな人。
いや、探してくるんですよ。人のね、欠点を探して、その悪口を言う。ね。そうだ、あの人はこういう悪いことがある。だから、ダメなんだってこうなる。他にいいところがいっぱいあっても、この一箇所がダメだから、もう全部ダメです。こんな恐ろしいことね、絶対やっちゃダメですよ。そうでしょ？だって、跳ね返るんですよ。自分にどんな長所があっても何か一つ欠点があったら、その欠点があっただけで自分はダメ人間になっちゃいますか。ね。
帳消しになっちゃいます。
そうそうそう。人からね、いや、あなたにはこういういいところがあるじゃないですか。優しいじゃないですか。思いやりがあるじゃないですか。人のことを考えて動くじゃないですかってこうやって言われてもね、でも僕はね、仕事にうまくついてないんだ、だからダメなんだって思う。でもその発想は自分がやってる。自分がこう人の悪いね、欠点を見て、だからダメなんだ、こういう欠点があってだからダメなんだ、こういう欠点があってだからダメなんだっていうふうにすると、全部自分に跳ね返ってきて、自分は完璧な人間でなければならない。そう、何か一つでも思い通りにならないことがあるとパニックになっていくんです。人のことを言うときはこういうこともあるけど、こういうところもいいところもあるからね。
一点だけ見るんだよな。
そう、一点だけを見てその人の全てを測るんじゃなく、その一点についてだけ言及する。
それだって自分の心に余裕がなかったらそういう見方もできないでし
ょ。そうそうそうそう。
そこが大事なんだよね。
はい。で、余裕を作るためにはなるべく人の悪口は言わない。跳ね返るか。だけどもう今まで作っちゃうと、それがもう見える。悪循環。もう絶対に人の悪口とかバカにすることだけはね、やめてください。なぜかっていうと、仏教の教えでね、それをやると、止まらなくなるからなんです。 で癖じゃなくて自分はバカにするでしょ、そうするとバカにされてるような感じがするわけ、だからもうバカにされたくないからもう何ですか、苦手なことはやらなくなるんです、そして自分に自分の無力感がますますねこう出てくるわけ、自分は何かあできてない感があるから、だからその無力感を消すためにまた誰かをバカにするわけ、もっとそうするとまた誰かからバカにされてるような感じがするわけ、でまた無力感を感じるからもっとバカにするわけで、もう悪循環がもう止まらないんですよ、この負のスパイラルが、
そしてできなくて引きこもって、
そう、まあ、
こう責められるばっかりが、あ、バカにされるだけがこう返ってくるような、
はい、そうだからね、いろんな罪悪がある中でバカにするっていう罪悪はね本当は重いんです、重い苦しみを生み出します、止まらなくなる、はい、仏教でどう言われてるかというとね、もうね溶けた青銅のね熱いねその川の中に落ちてね、でもう体の外も中も火傷しながら流されていくっていう、これがバカにする業の報いです。
一番重たい、
いや一番じゃないですよ、でもこれを集合樹木って言って、ここに入った瞬間からもう罪悪の流れを止められないんです。このまま集合樹木に入っていくと、その集合樹木に入ったまま今度共感樹木に入り、消滅樹木に入り、阿鼻樹木に入っていくわけです。もう止められない、集合時刻の前まではやめようと思ったらやめられるんです、
国情
までは。ところが集合時刻に入った一歩バカにするというふうに入った瞬間から坂道を転げ落ちるように阿弥地獄へと突っ走っていくんですけど、
止まらないんですか。
止まれない、その止まれない恐ろしさを伝えているのが、この教えられているのが集合時刻、バカにするという行為。これが一番恐ろしいところなんですよ。その一番っていうのはその集合自分、バカにするっていうことの一番の恐ろしさは止められない。自分の力ではもう止められない。もう津波にこう流されていく、濁流に流されていくように阿鼻地獄へと落ちていく、
なるべく人のいいところを探すように探す、
いやそれがね、いいところを探すと今度自分の悪いと欠点が見えちゃうから、結局バカにしちゃった人はね、自分の欠点が見えるのがもう怖いからバカにせずに折れなくなる、常に自分はできるところに立って、私は仏教分かってるから何でも見通してるから、人の心まで分かっちゃってるからっていう風にしないと不安なんです。だからもう罪悪でね、本当その罪悪を作ってしまうともう止められない、止められない恐ろしさなんです。はい、だからもしね本当に悪口を言っている人がいたとしたら、なるべく近づかない方がいいです。その人と一緒に悪口を言ってしまうと、
趣味だもんね、
自分もその人と同じ豪快に落ちていきます。
ああ、えらい
っちゃ、
はい、ほうたる
恋ってこっち血の水は甘いぞって感じでね、引き込まれていきますから、あっちの水は苦いぞって、ほうたる恋って感じでね、こうね、地獄に誘う手は優しいですからね、ほら一緒に楽しみましょうって、
いや、よく人の不幸は蜜の味の味で、
でも逃げた方がいいですか。
はい。 あ、そういうのがあった場合は、まあ、慎みて遠ざかる。逃げるんじゃなくて、あ、まあそうですね、いや、そう、あ、本当にそうですねってこう、まあ、ちゃんとこう合わせておきながらこうフェードアウトしていく。
否定しないで、
はい、遠ざかっていくと。いろんな罪がある中で悪口を言うっていうのはね、うん、悪口というのはいわゆる人をバカにしてみんなで、うわー、本当に安倍のバカだよね、安倍政権とはとかね、とかね、あのなんだ中川優子、あのちょっとさ、あれは考えられないよね、あのところで写真写されて。
議論してる。
でもそれを思ってからね、いやそういうことを思ったら、思ったり言ったりしたら、やっぱり後から帰ってくるんだなと思って、
まあ、そうそうそう、帰ってきますよ。
でも思っちゃったなと思って、
そうそう、帰ってくる、帰ってきたら、帰ってきたら、だからこれはいや、由意識っていうのは純粋に今まで蒔いた種まきが未来に結果を及ぼすという、どんな種を蒔いたかっていうのがそのまま未来の結果になるという、
そういう番組を喜んで見てしまうの。
もうすでにその豪快に落ちております。それが、ああ自分ね、自分の蒔いた種まきが自分の世界を見せてくれているんだなぁと教えてくれるのが、この不可思議光の世界です。でもそんなね、いきなり不可思議光に照らされたら不安になりますもんね。いやぁ、こんな恐ろしい世界に行くんだなぁと、こんな世界の中にいるんだなぁというふうにわかるので、時間をかけて少しずつ受け入れていかないといけない。だから信心が必要なんですね。ね、信心が必要。有意識の世界を受け入れるためには信心がどうしても必要なんです。私たちはやっぱり我が崩れてね、善人だっていう我が崩れて自分の本当の姿が見えると不安になる。で、見たくなくて煩悩を起こすんです。で、逃げてしまう。ところが、信心が、このね、法蔵菩薩の信心が、ね、逃げても逃がさぬお慈悲なんです。そうそうそう。高校のお勤せってね、高校にいながら、少女樹光明青春の網の中、逃げても逃がさぬお慈悲とは、本人今まで知らなんだってね。逃げても、逃げてもってのは煩悩に逃げて、逃がさぬお慈悲。そうそう、唐揚げを食べてもあたたたた、逃げても逃がさぬお慈悲。幸せだな、お腹が痛くなったと思えるか、なんでお腹が痛くなった、
思えたら、
はい、まあちょっと長くなりましたから少し休憩をします。